次ベレアという町に来たんですけれどもですね、あのテサロニケで迫害を受けたんですけれども、その迫害者たちがですね、わざわざこのベレアというその町までやってきて、このパウロをですね苦しめに合わせたということがありました。そしてこのベレアという町も出ていかなければならなかった。だからいわばこの伝道の旅っていうのは迫害から逃れる旅でもあったわけです。しかしパウロはただ逃れるだけではなくて、そこで福音を語ったわけです。だからこそこの伝道旅行というふうに呼ばれたわけであります。今言ったようにですね、この迫害があったためテサロニケに長く滞在することができませんでした。安息日3回過ごしたっていうふうに聖書に書いてありますけども、要するに3週間ですね、3週間ほどこのテサロニケの町に滞在したんですけども、その短い滞在の中でもこの福音を信じる者たちが起こされたんです。しかしパウロと同じように福音を信じたことによって彼らもまた迫害されるものとなったわけです。でこのパウロがその町を去った後ですね、この町から報告が来るんですね。それはその迫害下の中でも彼は頑張ってね信仰を守り通しているっていう、そういう報告だったわけです。でその報告を聞いてパウロは、ね、ものすごい喜んだわけです。よくやってるぞっていう思いでしょうね。でそして彼らを、その迫害のある迫害の中にある彼らを励ますために書かれたのがこの第一テサロニケの手紙であるわけであります。で今日は読まなかったんですけども、5章の1節にそれらがいつなのかとか、またどういう時かっていうふうに書いてありますけれども、このどういう時かっていうことがこの4章の後半から書いてあるんですね。でそこに何が書かれているかといいますと、イエス・キリストが再び来られるという、そのことが書いてあるんです。ちょっとお読みしますね。あの4章開いてください。13節、そこからお読みします。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これがイエス・キリストの再臨の予言であります。迫害に遭っている兄弟姉妹たちにこの再臨が語られたんですね。皆さん、再臨は希望です。まだ見ていないけれども、まだ手にしていないけれども、この再臨というものは彼らをワクワクさせるものだったわけです。皆さん、希望が見えない中で頑張れって言われても頑張れないですよね。しかし希望がもしその中でも見ること見れば生きようと思えるわけです。あの漠然とした不確かな希望っていうのは支えになりません。あのいつか良くなるよって、いつか報われるよと、根拠のない励ましでは頑張れないんです。しかし再臨は漠然としたものでも不確かなものでもないんです。先ほど今読んだ通りにですね、イメージできるものであり必ず実現する主の約束なんです。あの確かなものという意味では、これ聖書の存在感というのは抜群なんです。 新旧約聖書ができて約2000年経ってるわけですけれども、この今もですね、私たちこれ読み続けてるわけですよ。これまで世界でどれほどの本が書かれ、ね、出版されたかもう分からないですよね。もう数え切れないほど書かれているわけですけれども、その中で残り続けているのがこの聖書です。なぜじゃあこれ残り続けているのか、聖書自体がこの質問に答えているんですけれども、マタイの福音書24章35節、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。私の言葉は滅びない、これイエス様のおっしゃったことですけれども、このイエス様の発言に2000年以上耐え続けてきているのがこの聖書なわけです。もし聖書が他の本と同じように消えていたならば、このことを話したイエス様は大嘘つきだったっていうことになるわけですよ。しかしそうはなってないわけです。ですから時代が聖書の言葉の真実さっていうものを証言しているわけです。2000年という時代が、時が、で再臨はその聖書の中に書かれている予言であり、イエス様も語られたことであったわけです。であればこれ 100% 起こるっていうことなんです。イエス様が再び来られるということは、この社会でですね、将来必ず起こると言われていることはほぼこれ否定的なことばかりです。必ず巨大地震が来るとか、少子高齢化でこの財政が破綻するとか、教会もご多分に漏れず激減するというふうに言われているわけです。だから必ず起こるって言われることっていうのは大方暗い話ばっかりなんですよ。救いようのない話ばっかりなんです。そういう中でこの再臨に関する聖書の予言っていうものは私たちにとって光り輝いているわけです。なぜならばそこにはまずよみがえりが約束されているからです。今読んだようにですね、先に私たち天に送った兄弟姉妹が眠りから覚めてよみがえるっていうふうにね、約束されている。ですからこのテサロニケの人々たちにですね、悲しみに沈むことがないようにというふうに言うわけです。私たちもですね、会いたい人いっぱいいるじゃないですか。いつ会えるんですか。再臨の時ですよ。ここに希望があるわけです。でまた約束、もう一つ約束されている子、それはいつまでも主と共にいるということ、このことが約束されている。召された兄弟姉妹に会うことも楽しみなんですけれども、最高のやっぱり楽しみっていうのは、私たちがずっと学び、ずっと礼拝しているイエス様に会うことじゃないですか。そのイエス様のもとでいつまでも住まうことが決められているんです。ですから愛する主と愛する兄弟姉妹と共に暮らす、そういう日がやってくる。これが私たちクリスチャンの結末です。国は明るい未来保証してくれませんけれども、神様は保証してくださっている。国の約束は二転三転するかもしれないけれども、神様の約束っていうのは常しえに変わらない。ですから私たちはこの確かな希望に支えられて不確かな時代を生きていくんです。皆さんはこの再臨の希望に支えられているでしょうか。 あの私たちがクリスチャンとして生きる上で再臨を考えることっていうのは非常に大切だと思うんです。あのもしかしたら再臨のことなどほとんど考えたことはないっていうふうにおっしゃる方いるかもしれない。しかしこの再臨っていうのはたまに説教で語られるときだけに思い出すものではないんです。日ごとに再臨に思いを馳せてそのことを祈っていく。なぜならばそれが私たちの希望だからです。大切な信仰の柱なんです。再臨を信じるということは、皆さん何信じてるんですか？もちろんイエス・キリストの十字架と復活を信じているわけですけれども、私たちはまたこの再臨されるイエス・キリストを信じているわけです。皆さん、もし私たちこの再臨を考えなければ目先のことに心が奪われて目に見えることに翻弄されてしまうわけです。そうすると容易に希望のない生き方に傾いていってしまうわけです。そうですね、自分の目の前のことばかり見てたら希望がないことがたくさんあるわけですよ。問題だらけなわけですよ。苦しみだらけなわけですよ。あの、まあ、今日テサロニケやってますけれども、それまでずっとテサロニケ、ゼカリアやってたわけです。でゼカリア書でもこの週末について学んだわけですけれども、あの時にですね、あのエルサレムの町にこの物理的復興、霊的復興が起こるという予言を見たわけです。そして当時のイスラエルの民はその予言に希望を置いて目の前の現実であった神殿再建に取り組んだわけです。私たちもこのテサロニケを通してですね、再臨を見据えることによって現実的な目の前の問題を私たちも乗り越えていきたいなと思うんです。でこの再臨、これ確かに起こるんですけれども、実はいつかだけ、それがわからないんです、一節から三節、兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として、滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。あの泥棒がこれから行きますのでよろしくお願いしますって言わないようにイエス様も突然、ね、来られるわけです。皆さん、もし泥棒がですよ、確実に来るっていうふうに、分かっていたら徹底的に用意すると思うんですね。あの防犯カメラをつけたり26にしたり、セコムに入ったり、まあ、今であればですね、もう何か家で、この不審な動きがあれば、異変があれば、すぐさまスマホにですね、通知が来るようになってできるわけです。ね、そうやってあの目を光らせて備えるわけですよ。確実に来るって分かってた。あのこれから先ですよ。皆さんの家に泥棒が入る確率とイエス様が来られる確率、どちらの方が高いですか、ね、私の家はもうすでに泥棒に入られてますけれどもあの絶対このイエス様が来られる確率の方が高いんです。 100% なんです。あの逃れられないんです。あのもちろんこの再臨っていうのはこの本当に希望の時でもあるんですけれども、また同時にここに書いてあるようにですね、滅びの時でもあるわけです。裁きの時でもあるわけです。だから裁きが必ず起こるよと警告されているのに、もし準備しないならば それ愚かなことなんです。裁きが来るよって言われてるのに。じゃあ再臨の時までね、私たちどのようにして待てばよいかということなんですけれども、この4節5節ですね、ですね、はい、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。皆さん、生まれながらの人間っていうのは暗闇のものなんです、ね、皆さん想像してみてください。暗闇の中に置かれているならば、私たちがですね、何をやっているかっていうのは分からないわけですよね。どこを移動しているか、どこを歩いているかも分からないんです。もし暗闇の中に置かれているならば。ですからもう明確な基準がなくて、当てずっぽうに生きるしかないんです。で、先が見えてないからですね、顔はぶつけるし転ぶし、挙句の果てには神に裁かれ滅びに至るようになってしまう。これが生まれながらの人間なんです。ですからまず暗闇から出なきゃいけないんです。自分自身が見えていないような生き方、ゴールが見えていないような生き方はもうやめなきゃいけないんです。そして私たちの定まらない人生に光を与えてくださるのがイエス様なんです。そしてイエス様という光のもとに自分自身を移して初めて、自分がどこに進んでいって進んでいけばいいかが分かるんです。すなわちゴールが見えるんです。皆さん、ゴールが見えることが希望ですよね。そして私たち今イエス・キリストを信じるものとなってですね、ここにあるように光の子供とされたんです。ですからパウロはですね、この光の子供らしく生きなさいっていうふうに言うわけです。寝てちゃダメだよって。6節、ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。暗闇のものであるならば、イエス・キリストを知らないものであるならば、眠っているっていうことなんです。見えていないっていうことなんです。目が、眠っているっていうのは、これ実は当たり前だと思わされているっていうことかもしれません。目を覚ますためにはいろいろなことを疑う必要があると思うんです。皆さんもそうだと思うんですけども、クリスチャンになってからですね、それまで当たり前だと思ってたことがなんだかおかしいなっていうふうに気づかれたんじゃないかなと思うんですね。でも私たちまだまだこの疑いを持たなければいけない、疑いをかけなければいけないことがあるんじゃないかなと思うんです。で、私が一つ疑ったことは、本当に子供を学校にやんなきゃいけないのか、そこを疑ってみたんですね。で、なぜじゃあ子供を学校に送らなければいけないかっていうふうに聞くと、大体の答えはですね、義務教育だからでしょうって、当然でしょうっていうふうな答えが返ってくるわけです。でそのさらにもうちょっと突っ込んでですね、じゃあ義務教育は、分かると、じゃあ義務教育の目的って何なんですかっていったところまで突き詰めていくとですね、書いてあるんですよね。教育基本法にはですね、各個人に有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また国家および社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うために学校に来なさいっていうふうに言うわけです、ね、 で、まあ、私たちそこまで考えなくてもですね、まあ、親であればですね、学校に行ったら、まあ、学力をつけてですね、体力をつけて、能力身につけ、を身につけさせて、でまた、社会性とかね、協調性、などのこの人格を身につけさせるために学校を送るんだろうというふうに思っているかもしれません。しかしこれらは本当に学校という建物に行かなければ身につけられないものなのかなと思ったんです。そして、まあ、ホームスクーリング家で、まあ、私あの子どもたちを教えてるんですけれども、9年間ホームスクーリングやってきました。で結果家でもできるなっていうふうに思ったんですね。もちろん学校で学んでいること同じようなことを知らないことがあるかもしれない。でも確実に9年前の子どもたちと今の子どもたちを見てたら、先ほど言ったことに関しては成長を見てます。あ、できるんだなって。 でもそれよりも何よりもクリスチャンの親が一番施したい教育っていうのは、何を身につけさせるよりもキリストを身につけさせることだと思うんですね。これは皆さん同じだと思うんです。キリストを身につけさせることが一番大切だって。でこれが本当に学校に送って身につくのかなっていう疑問だったわけです。あのキリストを身につけさせるっていうことは、これ片手間ではできないと思うんです。あの学力や能力や体力が必死にやってようやく身につく、塾にまで送ってようやく身につくように、キリストをコピッペすることも訓練されてやっと得られるものだなっていうふうに思ったんです。片手間ではできないなって。でそう思った時に、訓練されるためのベターな環境は、あ、学校ではなくて家庭にあるなというのが私の答えだったわけです。まあ、参考にまでですね、お話しすると、あの今教育機会確保法っていう法律ができてるんですね。それっていうのはですね、このフリースクールやホームスクーリングという形態も教育の多様性という面から容認される方向にあるんです。だから全然以前と比べてですね、学校とのやり取り、教育委員会のやり取りっていうのは格段にあのやりやすくなってきてるんです。そういう法律が定められてるから。で、まあ、私たち、まあ、うちの家族は学校に席を置きながら、家で子どもを育てていることをしてるんです。まあ、今言ったことは一つの例です。あの言いたいことはですね、この当たり前だと思っていたことに対しても本当にそうなのかなという疑いを持ってキリストの光を当ててみてほしいっていうことなんです。そしてこの不確かな世の中に確かなものを見つめて再臨の日に備えていきたいっていうふうに思うんです。でもあのそうは言ってもこの再臨を待つということはそんな簡単なことではない。なぜならば聖書を読むと非常に厳しい困難の時代が再臨の前にあることが書かれているわけです。ですからこの厳しい時代生き抜くために私たちもそれに対して備えなきゃいけないんです。武装しなきゃいけないんです。どういう武装をするのか、剣を持つんですか、そういう武装じゃないんですね。8節、しかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。あのこの箇所を読んであのパッと思い出したのがあの次の聖句だったんですね。あのこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この信仰と希望と愛出てきましたよね。今もう一回戻りますけれども、信仰と希望の愛を胸当てとする、まあ、希望、救いの望みというふうに言い換えてもいいかもしれないですけどもね、望みを兜としてかぶるって、 厳しい苦しい時代を乗り越えていくために、私たちはこのいつまでも残るもので身を固めていかなければいけないわけです。先ほども言いましたけれども、テサロニケの人々迫害の中に置かれていたわけです。迫害の中ではいろんなものが奪われていくわけですよね。財産が奪われていったり、社会的地位が奪われていったり、また、家族が奪われていくということもあるかもしれない。しかしこの信仰と希望と愛だけは手出しができない、奪うことができないものなんです。いつまでも残るものだから。ですから最終的に何が私たちを守ることになるかといえば、これ信仰であり希望であり愛なわけです。これをもう私たち神様からいただいてるじゃないですか。信仰も愛も希望も。ですからこれだけあればあなた大丈夫だよという神様のメッセージですよ。だから苦しみの中でですね、これ口にしていただきたいんですよね。私はイエス様を信じている、信仰があるって、私には救いの希望があるって、私には神の愛が注がれてるって、私たちは何を奪われたとしてもいつまでも残るこの信仰と希望と愛で苦しみの中、問題の中立ち続けていきたいと思うんです。そして、私たちはですね、一人で武装して一人で戦うのではないということも覚えておきたいんです。11節、ですからあなた方は今している通りに互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。いつも言っていますけれども、信仰生活って一人でするもんじゃないですよね。信仰生活団体戦です。迫害とはですね、このキリストから引き離す力、教会から引き離す力でありますけれども、その力に負けないように私たちはですね、もうお互いにですね、このスクラムを組んで一つとなってまとまり続けるんです、苦しい時。だからそのためにもこれ日頃から交わるっていうことが大切なんですよ。共に時間を過ごすっていうことが大切なんです。まずこの兄弟姉妹との関係で見たいと思うんですけども、この交わりを断つっていうのはサタンの戦略です。バラバラにしておけばですね、これ引き抜きやすいんですよね。で、私たちこの苦しみに遭うとき、また問題を抱えるときに孤立しやすいわけです。孤立しやすい、早く教会から帰りたくなってくる、もう聖書を開きたくなくなってくる。でもやっぱり交わりが大切だから、最近ですね、やっぱりこれ交われてないなと思う兄弟姉妹がね、いるならばですね、声かけて、行ってほしいなと思うんですね。そして話を聞いて互いに祈り合ってほしいなと思うんです。以前ですね、誰にも話しかけないで、祈らない、誰のためにも祈らないで教会をね、後にすることがないようにしましょうって言ってたことありましたよね。必ず誰かのために祈ってから帰ろうっていう、これもう一度実践していきたいなと思うんです。やはりこの何かここを出なきゃいけないっていうのは、やっぱりいろんなことがあると思うんです。で、そういう時にですね、やっぱり気遣う兄弟姉妹がいるって、その中から励ましを受けて力をね、また神様から受けていくっていう、そういう時を持って、この 終わりの時代の苦しみ、この困難をですね乗り越えていきたいなっていうふうに思います。でもう一つの関係なんですけども、これ指導者との関係なんです。12から13節ですね。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。これ私が言うとなんかいやらしいですよね。でも神の言葉として語ります。この困難乗り越えていく上でですね、この牧会者との関係も大切なんです。私は皆さんと緊張感のある関係じゃなくてですね、平和の関係を築いていきたいなと思ってるんです。だって迫害の時代にですよ、苦しみの時代に内輪もめしてたら立ち行かないじゃないですか。敵の思うツボじゃないですか。牧会者との関係が悪くなるとですね、教会が弱体化するケースってたくさんあるわけです。それではですね、この終わりの時代乗り切っていけない。でもですね、このことを語るときにですね、皆さんに一方的にこの箇所をですね押し付けるのではなくて、これ自分のこととして捉えると、本当に私が皆さんのために労苦してんのか、本当に認められるようなことしてんのか、本当に尊敬を払われるようなことをしているのかっていうことを自分に問わなきゃいけないわけです。でそこで大事なのは、ここの箇所に出てくる主にあってという言葉だと思うんですね。主にあって、もし私が主にあって皆さんを指導し訓戒していないのであれば、私は偽教師です。そんなものを認める必要はないし、尊敬を払う必要もないんです。そこは皆さんがちゃんと判断しなきゃいけないわけです。この主にあってっていうところを立って、皆さんがただもし私が主にあって指導し訓戒していると思われるのであれば、耳を傾けていただきたいと思うんです。指導とか訓戒という言葉ってあまり耳障りのいい言葉ではないと思うんですよね。だいたい指導や訓戒されるとですね、腹が立つわけです、ね、で平和ではなくてですね、この敵対心が生まれるようなことだってあるかもしれない。しかし苦しみの中で救いの道から外れていこうとする人がいるにもかかわらず、心地のいいことばかりを話して指導しないこと、訓戒しないことは、その人を愛していないことになりますよ。それこそ偽教師であり偽預言者じゃないですか。私はそういうこの偽教師と言われる人に成り下がりたくないなと思ってるんです。ですから私はこれからも説教の中で時に厳しいこと語ります。聞きたくないようなこと言います。しかし厳しいことを語っても、このお互いに平和な関係っていうものを築き続けていきたいなっていうふうに思っています。で最後に言いたいことはですね、苦しみの中で肉の思いとは真逆のことをしようっていうことなんです。16節18節いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 ね、迫害の中にあったテサロニケの人々にこの言葉が語られたんです。普通に考えれば喜べないんです。祈れないんです。感謝できないんです。喜ぶどころか苦しみの中でですね、落ち込んで神様に祈りではなくて不平不満をぶちまけて、感謝ではなくて恨みつらみが出てきそうじゃないですか。しかし喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさいっていうふうに言われるんです。ここを読んでてですね、思い出したのがですね、あの三条の水訓の箇所ですよ。今日皆さんと最初お読みしたあの箇所ですよ。あの十節にですね、あの義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからっていうふうに書いてありましたよね。皆さん、やがて来るこの再臨によってもたらされる神の国と迫害はセットなんです。セット。まあ、迫害されてね、幸いなわけないですよ、ね、でも幸いと言われるのは、迫害が取るに足らないと思えるほどやがて来る神の国が素晴らしいものだからですよ。でローマ書の17章の17から18節ですけれども、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。やっぱり迫害と苦しみと栄光っていうのはセットなんです。でもこれ理由もなく神様が苦難の中で喜べ祈れ感謝しろと言われてない、言われてはいないというのが分かるわけです。確かにキリストが苦難を受けられたように、私たちもキリストを信じたがゆえに、苦しみを共に受けるものになりました。これは避けられません。しかしやがてイエス様の再臨がもたらす栄光に私たちは圧倒される時が来るわけです。その栄光はあなたたちのものなんだって、その栄光を心に秘めて喜ぶんだよ、祈るんだよ、感謝するんだよと言われるわけなんです。信仰を持つということは改めてすごいことだなと思ったんですね。このだって苦しみの中で喜べるんですよ、祈れるんですよ、感謝できるんですよ。私たちはこのもう一度この再臨に希望を見出すもの、見出して、その信仰者しか味わうことのできないこの喜びを、また祈りを、感謝を主に捧げていきたいと思います。それが今私たちに主が望まれていることです。今祈りたいと思います。本当に苦しみの中で、正直本当につらい、もうどうしていいか分からない、そういう人たちに今本当にこの再臨の望みが、希望が与えられるように祈ります。天のお父さん、どうぞ今主を、苦しみの中にいる者たちを覚えてください。あなたは苦しみとともに大きな大きな栄光を用意して私たちを待っていてくださいます。再臨の希望がここにあります。今まであまり再臨のということについて考えてきていなかった我々でしたが、もう一度神様が用意して